田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中とさんと匠さんと一緒に、まずはこのコーナーから今週は参りましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
田中とさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、ロックニスト匠さんと熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
さあ今月はビートルズということで、
うん、そうなんですよね、はい、そうちょっとビートルズということでやってるんですけれども、まあ、ビートルズってね、はい、もう本当に個性的な天才の集まり4人のね、うん、
そうですね、う
ん、なので、まあ、バンド単位というか今回からはですね、なんかちょっとメンバーにフィーチャーした形がいいかなと思ってて、
はい、
ジョン・レノン、やっぱり ね、ちょっとジョン・レノンにちょっと行きましょうかと思ってるんですが、
はい、
田中アートさん的にジョン・レノンはどんなイメージですか？
ジョン・レノンがなんか一番そのビートルズの中で、うん、なんていうの、破天荒という、
あ、
はい、なんかそんなイメージですね。
いやいや、その通りだと思います。
そうですね。
ほらちょっと丸い眼鏡でさ、うん、ちょっと温和な感じがするんだけど、
はい、
皆さん騙されちゃダメですよ。
騙されちゃダメですよね。
いやいやいや、まあ、だって一番ね、なんていうの、こう神経質で気難しい人っていうかね、
うん、
でなんかちょっと常にこう人を小バカにしてるような、なんか本人的にはね本心じゃなくて、うん、なんかこうジョークのつもりなのかもしれないけど、うん、ちょっとそういうところがあるよね。だけどまあビートルズのリーダーでね、まあ、作詞をほぼほぼ手掛けてて、うん、まあジョンがいなければビートルズはねこうできてなかったかなとは、
そうですね、
うん、もちろん思いますけどね、うんうん、なんかあれでしょ、
はい、
田中さんとか結構ビートルズ時代よりもソロのジョン・レノンとか、ね、の曲とか結構好きよね。
好きですね、うん、なんかそのまあまあ言ってもビートルズの曲どう見ても大体いいですけどね、かっこいいですけど、うん、やっぱりジョン・レノンの曲は染みるというか、その本当政治的というか戦争に対しての歌とかも多いので、うん、今とかはなんか聞いちゃったりしますね。クリスマスとかもやっぱり聞きましたもん ね、
そ う、 ね、う
ん、
そうですよね。昨年ハッピークリスマス番組 で、
ね、う
ん、
でね、
取り上げてくださって、
うん、なんかポール・マッカートニーが作るこう、はい、ポップでこうポジティブな曲と、ジョン・レノンが作るこう内省的なさ、こう世界観がこうなんていうの、いい感じで融合してて、
確かに、
うん、なんかそれがこうビートルズの多様性、
うん、
としてね、多様性をもたらして、なんかこうビートルズってすごいいい形でね、うん、いったのかなっていう感じがするんだよね。
二人で一人というか、そうですね、
ね、うん、でも私がやっぱりこうジョン・レノンですごく印象に残ってるっていうか、さすがだなジョン・レノンって、うんうん、思ったのがね、エルビス・プレスリーとこう会った時の話って知ってる？
はい、あ、知らない、
はい、ビートルズがね、はい、全米ツアーに行った時に大好きだったわけよ、
はい、
エルビス・プレスリーのことが、
はい、
うん、ジョン・レノンなんか特にハートブレイクホテルを聞いてもう世界が変わったっていうぐらいもうエルビス大好きなの、うん、
はい、
それでそのエルビスに会えるってことでみんな喜んで、じゃあ行こうっていうことで行ったのね、
はい、
でその時にもう迎えてくれたエルビス・プレスリーがもうビートルズのメンバーに向かって、もう君たちの大ファンだよって、うん、でもうレコードも全部持って聴いてるよって言ったのに対して、ジョン・レノンはもうさすがって感じなんだけど、私はあなたの曲なんか一曲も知りません
ね。そんなこと言った本当ですか。
そう、
すごいっていうかさ、おいおいって思わない。でもそれがなんかジョン・レノンっぽい
らしいですけどね。
そうそれだけどもう周りがね一生懸命こう立ててなんかこうセッションして、まあ一応和やかに終わったっていうことだけれど、エルビスはもうあの野郎って多分ずっと思ってた
そうですよね。
まあ、そんな人ですジョン・レノン、はい、
いや意外 で周りの方のなんか冷や汗がちょっと伝わって
き
て、ということでそんな話で終わりです、
はいはい、
ならではのコメントかもしれないですね、うん、今週はジョン・レノンさんでした、
はい、
はい、じゃあ曲を聴かせていただけますか。どの曲にします？いっぱいありますけど、どうしますか、
こちら、はい、それではザ・ビートルズで In My Life を。
Places I remember all my life, though some have changed, some for
can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
ビートルズで In My Life でした。
はい、いや、いい曲ね。
いい曲ですね。
これ歌詞いいよね。すごく
本当にいい曲ですね。
いや、次のこのコーナーもビートルズ
そう、ね、
だということですね。
もうよければね、せっかくでも行きましょうね。はい、
さあ続いてはケーズドリーム今月のピックアップバンドの紹介です。3月はどのバンドですか？
そうですね、今月はモールを紹介してますね。
ね、先週聞いてすごい、やっぱボーカル魅力的だなっていうのも感じました。
僕のベースボーカルですね。
あ、ベースボーカル、はい、あ、そうなんです
か。ベースボーカル、ギタードラムの3ピースで、今ギターやってる彼がもともとドラマーだったんですよ。ドラマーからスイッチしてギターを弾いてますね。はい、
横浜のバンドでツアーでケイズさんに。
そうですね、もう今回はそのアルバムのツアーなんですけど、普段から、ちょいちょい出てますね。はい、まあ、そんな遠いわけじゃないんで、僕もここに来てますからね。
そうですよ。
そうですね。
ありがとうございます。はい、
電車寝てたら着きます、
ね。車じゃない、ね。上でも下でもなく電車でレールで。
電車でいいですよ。
ではでは、モールの曲一曲聞かせてください。
はい、モールでワンデイ。
寝ぼけてる母ずらして慌てる朝から日が沈み帰り道
ケイズドリーム3月のピックアップアーティストモールでワンデイでした。
はい、なんか先週ね聴かせてもらった曲とはねちょっと打って変わって、うん、なんかこういう感じの曲もね、
はい、
うん、やるんだっていう感じなんだけどね。
そうですね、うん、はい、なんかあの去年ぐらいにメンバーがちょっと出れないことがあって2人とかでやった時にあの初めて見たんですけどちょっとラップみたいなとこもやってて、
おお、
そうそう、意外とそういうのもできるんだと思って、面白かったですね、うん、
結構幅広いのね。
そうですね、うん、追い詰められた時にどうするんだろうと思うじゃないですか、そういう時に。そしたらアコースティックとか使いながらなんかラップとかしてましたね、
うん、そうなんですか、はい、じゃあそれを乗り越えて昨年大晦日に正式にメンバーが決まったと。
ああ、決定になったんですかね。
サポートの方が正式に入ったということで、うん、
まあ、言ってもずっとメンバーみたいな感じ。あ、だからでもそうですね、確かにそうですね、あ、それで変わったんだ、そういえば、ね、そうですね、
プチ情報でした。
はい、
はい、
来週もお楽しみに。ケイズドリームのスケジュールはケイズドリームのホームページご覧ください。
はい、
田中とさん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどなど紹介していただきます。うん、今週も先週に引き続き大阪のライブハウスですね。
はい、今週もですね大阪福島区にあるライブハウスライブスクエアセカンドラインの前田文明さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。前田さん、こんばんは。
こんばんは、前田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、ライブハウスセカンドラインの情報をねちょっとこういろいろと聞かせてもらったんですけれども、
はい、
もう今週はですね前田さんのことをちょっとい ろ
い
ろ
と、はい、ありがとうございます、
聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、先週もねちょっとお話しさせてもらったんですけれども、もともとはバンドをやられてたということでね、はい、うん、でライブハウスの方はこうよく出ていたライブハウスというかね、うん、それがセカンドラインのグループだったっていうことで、はい、
そうですね、
うん、何年前から働き出したんですかライブハウスには。
9ですね、9年前ですね、
うん、
はい、10年目になるんですかね、なので、うん、多分、はい、
なんかこうライブハウスで今までねほらやってた側で、
はい、
うん、ライブハウスのこうスタッフ今ね裏方という話も言ってたんですけど、
はい、
うん、になるにはなんかちょっとこう整理というかね気持ちの整理というかなんかそういうのやっぱあったんじゃないですか。はいはい、
そうですね、なんかいろんなこともこの10年で考えてきたんであれなんですけど、うん、まあ、最初はもう自分で勝負するしかないと思ってたんで、うん、まあ、そのステージの上に立ってる前田文明とライブハウスにいる前田文明をその乖離させてしまっても僕のそのあの武器がなくなってしまうと思ったんで、できるだけその、あのバンドをやってきた前田文明でいて、そのまま裏方でもいようと思う日々があって、うん、でそれでずっと戦い続けると、まあ、やっぱりその表舞台の気持ちが入りすぎて、うん、これ裏方に徹することができなかったりして、まあ、その例えば経営のことであったりとか、お金のことであったりとか、に対してその、重しがかかってしまう時とかあったので、まあ、これ難しいなと思いながらも、まあ、自分で分けながら、ここまで、まあ、カメレオンみたいな方、色変えてきましたみたいなわけではないんですけど、
うん、
臨機応変にでもないんですけど、まあ、自分の中でうまいこと整理できるように日々なっていきましたし、まあ、出てくれる出演者のみんなや来てくださるお客様が、セカンドラインの店長の、僕、フミヤンって呼ばれてるんですけど、
大阪っぽいですね。
前田フミヤン、フミヤン、フミヤンって呼ばれてるんですけど、はい、まあ、セカンドラインのフミヤンっていうのを、その方々が作ってくれたなっていう感じですね、本当に。自分でもやることやってきたかもしれないんですけども、まあ、それさせてくれたのも、来てくださる皆さんですし、
うん、
自分のあり方や生き方や、それに来てほしいこと、セカンドラインで大事なことを教えてくれたのはみんなやったんで、
うん、
なんか自分でどうしたっていうよりは、本当に、もうね、1年、2年でバンドやお客さんも変わっちゃったりはするんですけど、
うん、
まあ、でもいろんな人と出会って話して悩んで動いてでここまでやってきたっていう感じですかね。
うん、
はい、
いい方なんですね、前田さんって、フミヤンって。
優しい方ですね。
ね、客観的にご自身を見ることがとってもできて、それで、なんか周りの方もそのお姿を見て、で、本当は社長なのに、あえて社長と言わせない店長ですって、こう、謙虚におっしゃったりするとこが。は
い、ありがとうございます。
なんかフミヤンがですね、
はい、
こう、ライブハウスに働いてて、あ、
はい、
このライブハウスの仕事やっててよかったなって思うときってどういうときですか？
ああ、でも、やっぱりね、もう、いつまで言うねんって感じなんですけど、コロナの時もちょうど僕はライブハウスをやっていたので、うん、コロナの話がちょっと入っちゃうんですけど、また。
うんうん、
でもなんか、めちゃくちゃ印象的だったのは、クラウドファンディングもさせていただいたんですけど、うん、でいろんな方に、支援いただいてっていうのもあったりしたりしたんですけど、一番、なんか、初めての経験やったのが、まあ、高校生、の方が、
うん、
コロナ禍で、ラジオでずっと音楽を聴いていて、で、コロナ禍だったもんね、高校生とかね、もちろん両親もね、ライブハウス行くなんてなるでしょうから、
うん、そうですね、
行けなくて行けなくてってなってた時に、うん、だいぶ緩くなってきた時に、その方でその2年ぐらいあったんで、その高校2年生から、高校3年生ぐらいずっとそのライブハウスに行けず、ずっとラジオで音楽聴いてたらしいんですけど、うん、で、その子が高校卒業して大学受かって、初めてライブハウスに来た日に僕、いることができて、
うん、
同時に。で、その僕のクラウドファンディングのその文章や、いろんなブログとかの思いを汲み取ってくれて、好きなバンドを自分で見つけたんですっていうのを僕、実際に言ってもらって、内定してくださった際に、うん、その時はもう、震えるほど感動もんでしたね。
その
受験勉強の日々とか、女子高生だったんですけど、その子の人生のね、支えに、僕の音楽が鳴ってるわけではないんですけど、ライブハウスという居場所というか、
うん、
活躍できる場所があるっていうのが、本当に素晴らしいことなんだな、人の人生変えるって言ったらあれなんですけど、
うん、
ものなんだなっていうのを本当にその言葉だけじゃなくて歴史だけじゃなくて肌で感じることができたんで、その時はそのライブハウスマン冥利に尽きるなという感じでしたね。
うん、なる
ほど、ね、はい、
もうライブハウス絶対なくしちゃダメですよ、本当。
ありがとうございます、
うん、
はい、
じゃあ前田さん、ここで今週のおすすめのバンドを教えてください。
はい、夜夏目というバンドですね。
どんな感じのバンドなんですか？
はいはい、ちょっと前まで1年ぐらいですかね、ちょっと水面下でエミューというバンド名で活動してたんですけど、うん、まあ、そのバンド、メンバーは僕はもう昔から全員違うバンドで知り合ってきた奴らが集合したみたいな、うん、アベンジャーズみたいなバンドなんですけど、はい、で、その頃からちょっと本格始動するぞって、もうトライもたくさんしてきたんですけど、それも分かった上で、新しいこの音楽で勝負したいねんっていう感じで組んだバンドで、 ここから頑張るぞっていうので、夜夏目というアーティスト名に改名して、今年から
発動したバンド
ですね。うん、はい、そうです。う
ん、じゃあもう本当ね、始まったばっかりなんですね。
そうなんですよ。
うん、
はい。
じゃあここで夜夏目の曲聴かせてください。
はい、夜夏目でアウトプットという曲です。どうぞ。
夜夏目でアウトプットでした。
はい、なんかあれですね、あの歌メロの乗せ方が面白いですね。まあ、うん、この曲を1曲しかねちょっと聞けてないんですけど、
はい、
うん、あとなんかこう歌詞の世界観も独特というか、うん、
はい、
うん、チョイスが面白いなと思ったんですけどね。
いいんですよ、ライブも良くて、
うん、
面白いバンドです。
あ、いや、なんかちょっと楽しみですねこれもね。
はい
夜夏目のライブスケジュール、またライブスクエアセカンドラインのスケジュールはホームページご覧ください。
はい、お願いします。
ふみやん、
はい
2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、うん、楽しかったです。
楽しかったです。
これからも頑張ってくださいね。機会があればぜひお会いしたいと思いますので。
はい、
ライブラッシュ、今回は大阪福島ライブスクエアセカンドライン社長ふみやんこと前田文明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。